ですね。昨日、島原に、ゴスペルクラブが、行きました。それは3ヶ月前にですね、うなはしがあって、とにかく島原で、ゴスペルをした方がいいと。で、久井さんが一人で公園で歌ってたりしたんですけれども、アカペラで、きちんと応援に行った方がいいという強い促しを受けましたので、山田ゴスペルクラブに行ってもらって路上ライブをして、そして、その時は一応島原教会の主催ということでコンサートしたんですね。で、そこから始まりまして、先月ですね、今月と来たんですけども、今月はですね、島原から20名、新しい人19名やってまいりまして、そして、伊藤さんが伊藤牧師が荒尾からですね、島原出身ですけども、来てくださって、で、こっちから10名来ましたから、三十数名で、コンサートになってございます。それだけではなくて、FM 長崎じゃない、FM 島原がですね、朝、ラジオで放送してくださったそうです。そして、今日やりますよってことで、そして、その FM 島原の、そのアナウンサーって言うんでしょうかね、の方が、そのお友達のアナウンサーを連れて、朝がその彼女のお仕事なので、昼はないからということで、連れておいでになられました。来月もまた別の友達を連れてくるということでですね、で、今度 FM の、島原の、に放送してくださるようになったわけですね。で、非常に神様の手がこう動いていることを感じます。で、その中で非常に感動的だったのがあるそうで、それは、伊藤牧師がですね、前回は奥様と一緒に来られたんですけども、今回はお一人で来られたんですけれども、その短くお話をされてから賛美をしたんですね。その短くお話をされたお話というのは何かと言いますと、奥様がいらっしゃって、はるみさん、もう皆さんご存知だと思いますけれども、足が悪くてですね、重度の障害を持っていて、ね、神様は奇跡で起こして、歩けるようにしてくださると彼らは信じてますし、私も信じてますけれども、その彼女はですね、非常にお若く見えるんですけれども、実はですね、もう今は49歳なんですってね。で、実はですね、20代の時に、重度の障害があって、病院でですね、先生に宣告されたんですね、20代の電波の頃に。あなたはどんなに生きれても30代までは生きれませんと。ね、30までがもうどんなに長く生きても最高生きれる年齢だから、もうあなたはもうだから残りね、20代しか生きれないから、本当に自分のやりたいことを思いっきりして楽しみなさいって言われたそうですね。それ、そうだったんですね。とは言っても、重度なので、誰かこう自分では動けないのでね、車椅子を動かして、ね、車椅子かなんかしかいけないんですけども、そう言われたそうです。そして彼女は、教会に来てキリストの話を聞き、ゴスペルを歌うようになりました。そこで本当にキリストに出会ったんですね。そして彼女ははっきりイエス様を信じたんですね。そして、伊藤牧師とも出会って、結婚す、その頃は伊藤牧師じゃなくて伊藤兄弟だったんですけども、結婚されたんですね。で、私年齢を知らなかったんですね。実は今49歳なんですね。言われるまで49歳と見えませんので、伊藤牧師とあんまり変わらないのかと思ったら、全然伊藤牧師上なんですね。だから、ええー、と思いました。で、いつも伊藤牧師はありますけども、妻はとっても明るくて私より芯が強いと。で、全然自分はなんかこう、本当に妻に助けられてると。この前一度ですね、二人で車でちょっと乗って、運転していただいて、ね、行った時ですね、そういう話になった時に、本当に心から言っておられまして、確かに明るいんですね。だから、しばしば奥さんを通して教会に人が来たり、人が救われたりということは頻繁に起こってるわけですね。で、それは本当に彼女がとっても明るいからですね。で、本当に素晴らしいなと思いました。で、その後に、さっき今日一番最後に電話サミットされました、奇跡を信じるをね、歌われたそうです。で、なんかすごく臨在があったということをお聞きしました。ね、で、その後、島原教会の岡田久弥牧師がですね、いつものように出てきて、短く歌唱されたんですけど、自分は自律神経失調症だったんだけども、癒されました。いろいろ考えたそうですけど、緊張して、もうそれしか言えなくなって、それを何度も繰り返したそうですね。自律神経症だったけど、癒されましたって。それでそれ以上言えなくなったそうですね、胸いっぱいになって。そして、じゃあ今回はということで、あなたの悲しみ、喜びに変わるをですね、伊藤牧師も一緒にみんなで歌ったんですかね、歌われたんですって。そしたら、その賛美の間中、ずっとですね、もう歌ってんだけども、もう喜びの涙ですね、悲しみが出て、もう笑いながら、もう涙がずっと出てたそうですね。で、受け継がされていた山本牧師が、その私、その奇跡を信じると、その、悲しみ喜びからの時が一番臨在があったというふうに、後で言っておられたというふうに言っておられました。山田ゴスペルクラブのどのグループよりも良かったですね。で、 やはり神様が本当に働いてるんだなということを思います。で、島原で行くようにって言われたんですけれども、最初はどうかなと思いましたけど、島原に行った時にビジーホールというところが開かれて、一番の向こうでの一番街という一番メインのところが開かれて、で路上ライブにもですね、なんかその目の前に老人施設があるんですけれども、みんなその窓際に椅子を持ってきてずらーっと椅子を並べて、みんなこう窓際でこう見ていたそうですね。だからこれ結構いろんな方々が来られてですね、なんか葬儀屋さんの方も来られたのかな、自分が葬儀の時にはアメージンググレースを流してくれと言われたそうですけれども、そういういろんなことが分かったということですので、皆さんですね、やっぱり主に従っていくと素晴らしいなということを思います。で、今日の説教とも関わるんですけれども、そういうことが起こっております。来月もまた行きますので、ぜひね、一緒に行きたいと思う方は行ってあげてほしいというふうに思います。それで、時間が限られているので、今日の方のお話に入っていきたいと思いますけれども、先週は飯塚でも洗礼式がありましたし、救いが起こったんですね。その話も、御言葉と共にお話をしたいと思いますが、今日は、ルカの5章のところの、ペテロが、一晩中漁に行って、ガリラヤ湖で漁に行って、残念ながら一匹も釣れなかった。そして、釣れないで帰ってきて、戻ってきて、そして岸辺で、この網を繕っていた。簡単に言えば片付けていたわけですね。で、やっと片付けが終わった時に、イエス様が再び網を下ろして魚を取りなさいって言われたという、お話のところであります。で、皆さん、ペテロは外来湖の専門家で、外来で漁をして生計を耐えていましたから、この時の漁は趣味じゃないんですね。聞いてみましょうかね。魚釣りというか、魚釣りというか、が趣味の人います。漆島牧師とかものすごく好きなんですけど、ね、魚釣りが趣味の人います。うちの長男も結構あります。あ、いないんですね。へえ、あ、そうですか。意外ですね。結構魚釣りが好きな人多いんですけれども、これは趣味じゃないんですね。趣味じゃないので生活をかけた漁師なんですね。プロなんですね。だから今 PA してる方が、ね、ちょっと前まで漁師をプロの人なんですけども、当然生活をかけて漁してますから、魚が取れる時間に取れる場所に行くのです。しかも確実に取れるぞっていう場所に取れる時間帯に行くわけですね。取るつもりで。で、当然ペトロたちはそう思ってるように言ったのに、一匹も取れなかったわけです。で、戻ってきたんですから、当然こうがっかりしたと思うんですね。単なる気落ちじゃなくて生活がかかってますから、もう気分的にも疲れるし、一晩徹夜でやってますから肉体的にも疲れて、たくさん取れればね、肉体的に疲れてでもね、ああ、これで生活ができるなとかね、ちょっと予的なこと言います、いくらになるなとかね、思うと思う、元気になると思うんですけど、一匹も釣れないと、体が疲れるだけじゃなくて、心もですね、がっかりしたと思うんですよね。そして、しかも、もっと生活に戻ったら、一銭もならなかったってことで、やっぱり、考えちゃうと思うんですね。その時にイエス様がちょっと船を一斉行かせてくれって言って、ちょっとこき出して説教されたんですね。それは群衆がいっぱいいたので、ちょっと沖にちょっとだけ出てされたんですね。で、お話をしておられた。ペテロは網を片付けながらも疲れた体でね、網を片付けないと家帰れないから網を片付けてたわけですね。やっと片付け終わって、さあ戻れるかなって時に、イエス様の話はね、聞くともなく聞いたと思うんです、当然。ね、自分の船に乗って話したわけですから。でそれを聞きながら、疲れた体で聞きながら、イエス様の話には力があった。イエス様の話には力があるけど、温かさもあった。何か権威もあった。それを感じたと思うんですね。そしたらイエス様がおもむろに話が終わって、ペテロもちょうど片付けが終わって、さあ、イエス様の話も終わったし、片付けも終わったから家帰ろうかって、帰って一眠りしようと思ったと思う。その時に5節です。あ、4節です。話が終わると、イエス様の話が終わると、シモン、ペテロのことです。シモンに、深みにこぎ出して網を下ろして魚を取りなさいって言われたわけですね。ぎょっとしたと思いますね。いやいや、フィリピンの方にはちょっとわからない証拠ですけども、ね、で、第2波の方はね、元気ですか？また行ってらって顔言ってますけども、どうぞ、オンラインをやってますので、初めて聞いた人のように笑っていただきたいというふうに思いますね。何かというとですね、やっと片付けて、家帰ってさあ眠れるって思うときに、深みこぎ出して網を下ろして魚を取りなさいって言われたわけですね。で、これは、ペトロたちはプロなので、網を下ろすことは全然難しくないんです。別に簡単にできることなんです。だけど、なぜ戻ってきたかというと、もう釣れない時間だからなんです。もうこの時間に網を下ろしても釣れない時間になったから、戻ってきたわけです。一匹も釣れてないのに。 そしてもう一晩中ずっと釣れなかったから疲れ切ってて、もうやっと眠れる、片付けてやっと眠ると思ったわけです。で、普通に考えたら、彼の経験があれば、これから魚を釣りに行ったら、やっと片付けた網をまた出して、結局釣れなくてまた片付けなきゃいけなくなるし、とろに終わるだけだってのは経験上ね、だったんですね。だから、普通ならこれいかないと思う。ところがですね、ペテロは何と答えたかというと、五節でするとシモンが答えていった。先生、ま、私たちは夜通し働きましたが、何と取れませんでしたって、ここでね、いやもう、プロの私たちがやってもダメだったんですよ、と。でも、ここで面白い。普通ならそれで、だからね、今から言っても無理なんですって普通なら言うんです。でも、ここでペテロは言ったのは、でも、でも、もう、でね、ダメだったし、こんな時間帯にこれから言ってもダメだとは思うってことが、この言外になるわけですよ。でも、お言葉通り、あなたがおっしゃるから、さっき話を聞いたら、この方は何か違う。あなたがおっしゃるから、お言葉通り歩みを下ろしてみましょうって言った。じゃあこの時、すごい信仰があって、期待してたかというと、どうも、こう見てみますと、まあ、この方が言うんだから何か起こるかもしれないとは思ったと思うんですけれども、何か起こるかもしれないとは思ったと思うんですけれども、そんな大量になるとは期待しなかったと思うんですね。でも、お言葉通りしましょうって言ったんです。ここなんですね。その、でもお言葉通り編み下ろしてみましょうって言って、イエス様の言葉にペテロは応答して従ったんです。じゃあ、信仰に満ちていて、編み下ろせば大量になると思ってたかというと、どうもそう思えない、このニュアンスからいくと。でも彼らは、ペテロはイエス様の言葉に従ったんですね。6節に、こう書いてある。そして、その通りにすると。ここなんですよ。多くの人は、その通りにするとってところは弱いんですよね。イエス様がおっしゃったときに、その通りにすると。ですが、繰り返しますが、ペテロにとって網を下ろすことは全然簡単なの。プロだから。簡単にできる。ただ、この時間帯に、本当に疲れ切ってたのにやるっていうのには、本当に従う心がないといけない。で、言われた通り、その通りにすると、どんどん、たくさんの尾が入り、網は破れそうになったんですね。で、私が思うには、ゼロでしょ、前の晩。ゼロ。で、神様はね、時々されるんですね。普通ならね、ペテロたちがね、行ったらね、どんなにね、取れなくてもね、そこそこか、ああ、ちょっとあまりにも少ないなって言っても、いくらかは取れるはずだと思いませんか？だって、取れる時間帯に、取れる場所に遠出行ってるんですから、生活かけて。ゼロですよ。そして、イエス様に従ったら、絶対普通なら取れないときに、網が破れそうになったと。ここからは私の勝手な推測ですけど、あと一匹入ったら破れるぐらいいっぱいだったと私は思っています。もうあと一匹入ってきたら破れてしまうぐらい最大限いっぱいまで釣れたんだろうと思います。神様がなさることっていうのは。でしかもこの後見てるとね、あんまり多すぎたので自分たちだけではダメだから、岸に待ってた、岸で眺めていた他の船を呼んでね、そして来てもらって、そしてやってるということは、他の船まで、ね、従っていかなかった船まで、他の船までいっぱいにしたってことなの。つまり、ペテロたちが主の言葉に従ったとき、自分たちだけじゃなくて、他の船までいっぱいになったということなんですね。実はね、主の言葉に応答すると、これが起こるのであります。さて、実はですね、飯塚に先週行ってまいりまして、飯塚でも洗礼式がありました。その洗礼式は先週も話したと思いますけれども、先週ですね、先月飯塚で正解したときに、初めて来た方がおられた。その方は12歳の女の子がいて、その子がダウン症なのであります。で、それでその方はですね、なんか、ほか弁みたいなところかな。ほか弁じゃないけど、ほか弁みたいなところで、お仕事をされていて、そして、いつも子供のことが気になって仕方なくて、私はこんなことしないね、あの子にしっかりかけてあげようって、こう思ってたそうですね、なんかね。それでも仕事辞めようかと思った時に店長は変わったんですって。店長は変わったから、ちょっとその店長さんがどうか見て、もうきつかったら辞めようと思ったそうですね。そしたら、その店長さんがとっても明るくて優しかったんですって。それで、これならなんとか続けていけるって子供のことを言えば、ちょっと融通も聞かせてくれそうだと。だから、じゃあ続けていけるなと思ったら、その店長さんが実は飯塚教会の方だったんです。しかもその飯塚教会の方が祈ってた答えとしてなってたんです、実は。それ話長くなるからね、あれですけど、祈りの答えとして与えた仕事だったんです。で、その店長さん。それで店長さんが、その飯塚教会の方がですね、ぜひうちの教会来なさいって、そしたらね、心は安らぐし、だこね、本当幸せになるとか言って、こう一生懸命伝道して連れてきた。そして生まれて初めて教会に先月来たんですね。 そしたら来た時からですね、神様に賛美の時に触れられて、もう泣いとられました。ね、そして、伊勢教会の賛美ってのは申し訳ないけど、そんなうまいわけではないんですよ。でもみんなね、こう、本当に喜んで礼拝してるのでね、臨在があるんですね。だから初めて来た方がね、わけわからないでしょ、初めてだから。歌詞だってわからないと思うし、でも、ボロボロ泣いてたんですね。でそれだけじゃなくて、12歳の女の子はですね、すごくその時、主に触れて喜んでたんですね。でそのイエス様を信じたんです。ね、そしてそれから毎週教会に来るようになったら、子供がその12歳の男性の子が賛美の時に大きな声で歌うようになって、家に帰ってもいつもその歌を歌うんですって。それでその娘と一緒のお母さんもだから歌うようになって、どんどんその子が明るくなっていく。 それは確かに分かります。今回会って全然明るくなってました。明るくなっていくんですって。お母さん今まで一緒に、ね、生きてきた子が明るくなってくるって、いつもそうやって一緒に歌うから、それですごく嬉しくなったわけですね。で、もしかしたら治るんじゃないかっていう、そういう期待を持つようになってきたわけですね。そしたらちょっと上のお姉さんが、これも先週話しましたよね。上のお姉さんが結婚されていて、子供ができたけど9ヶ月だったんですね。ところが9ヶ月生まれてね。で、保育器に入ってたんです、ずっと。そして実はある日曜日の日、礼拝に行こうと思ったら緊急に連絡が来て、尿が出なくなってると。このままだと危ないってことで、で慌てて病院に行ったんですね。そして教会に電話して、どうしても行きたいけど行けないからって言って言ったら、教会のみんなでお祈りしたんで、礼拝の中で。まず最初にちょっと、まあね、まだだからみんなでお祈りをしてから礼拝を始めて、礼拝終わった後にもまたみんなで祈ったんですって。10分か15分ぐらい時間かけてみんなで。そしたらですね、尿がね、出るようになったんですよ。それでそのお母さん、感動しちゃったの。話が終わらない。水曜の祈祷会に感謝に来て、で水曜の祈祷会で今度はみんなでまたお祈りした感謝とともに完全に癒されるようにね。そしたらね、土曜日に保育器から出たんです。完全に保育器から出れたんです。でもお母さん感動しちゃってですね、どうしても洗礼を受けたい。どうしても洗礼を受けさせてください。もう教会来て間がないんだけどいいですかって言われて、私も来たん、今度の正解で洗礼を受けてくれなかったから、救いがはっきりしてるなら構いませんよ。ただ、洗礼準備クラスをしてもらって、で、洗礼受けた後もきちんとね、基本的なことを教えてくださいっていうことを言ってね。で、本人がどうしても受けたいってことで、これ教会が言ったんでしょ。本人がどうしても受けたいって言って洗礼を受けたの。そしたらですね、その正解の時にですね、面白いんですね、始まってちょっとしたらですね、一人の男性がですね、結構かっこいい背の高い男性がですね、シャキッときちっとした格好した男性がですね、ちょっとご年配の男性がですね入ってきたんですね。で一番後ろにパッと座ったんですよ。え、誰だろうと思ったんですね。全く初めて来たから聞いたらですね、その前の日曜日、私が言ったの水曜日だから、先週の18日の日曜日に礼拝してたら賛美の声を聞いてフラッと入ってきた男性だったんですって。で一通り賛美を聞いた後に帰ろうとしたから、ヨハネ牧師が止めてちょっとお話をしたら名刺をくれたんですって。その人はピアニストでシャンソン歌手。シャンソンっていうのはフランス語だそうで、さっき第一礼拝で坂井姉妹から教えてみました。シャンソンっていうそうですけども、シャンソン歌手ですね。けどもなんですって。おいで、そうだったんですって。で、今回来られたから、お礼になんか CD をあげたらね、こちらの、向こうが自分の CD、本当にプロです。自分の CD をくれたって。その人が入ってきたんですよ。知らないからね、堂々と歌ってましたけど、後で聞いたから、先にも説明しちゃって。そこはね、その人がね、ずっと聞いておられましたけど、聞き終わって、説教も聞き終わって、で、ミニスト一番最初に来られたんですね。で、私はいきなり来たのにね、こう両手を出して、私の手をね、きちっと握りしめてくれたの。と思ってね。ね。で、それで、エス様信じられませんかって聞いたらね、はい、信じますって言ったんですよ。はっきり。はっきりですよ。で、じゃあ、信じるお祈りがありますけど、一緒にお祈りしますかって、はいって言って、きちっとついて祈られたんですね。感動しました。そしてその後、祝福のためのお祈りをして、まあ、予言と知識の言葉を語ったわけですね。そしたらですね、その時ね、終わった後ね、笑ってるんですよ。笑ってるんだけど、涙がボロボロ出ながらね、笑ってる。もう一遍ね、これ両手を握って握手をしてくれました。そしてね、日曜日は仕事が入ることがあるから毎週は来れないけど、とにかく仕事もない時は来るし、来月の正解はもういつですかって、もう必ず来ますって。今度パウロ牧師が来れるんですけども、5月にですね、飯塚は、言っておられました。これすごいなと思うんだよ。だから、洗礼式の時に、救いが来て、これは何のこれも関係なくやってきたの。ああ見事ですよね。ところが実はですね、飯塚教会は3年前から全くその流れが来てるんです。実は 3年前から毎月聖歌をするようになった。どうしたかというと、それまで1年に、パウル牧師が来られた時1回と、私が1回か多くて2回行ってたんですね。で、まあ、一つは正解するのには境内がそれなりにかかるので、それでそういうこともあって、ちょっとできなかったんですね。ね。で、こちらも無理にね、そんな正解をしつけるつもりはないので、言ってたんですね。そしたら、残念ながらですね、結構人がいたんですけど、結構少なくなってたんですね。で、ますますできなくなってた。そして、恵美牧師が3年前に長崎から戻っていかれました。飯塚から長崎教会に来られて、牧師として訓練された後、また戻っていかれたんですね、3年前。で、正解をしたわけです、ちょうど。その時にですね、はっきり私、神様から語られたんですね。毎月聖火をしなさいって。私はちょっと言いづらかったんですね。どうしようかなと思ったけど、エイン牧師がいましたので、エイン牧師とは長崎でね、まあ、一緒にやってたから言いやすかったんで、まあ、一応ヨハネ牧師、デニシ牧師にも聖火した方がいいと思いますって言って、エイン牧師には、これはね、私がってよりも、かなり強烈に神様から来るから、もちろん吟味していいんだけど、一応伝えておきますって言ったんですね。で、私としては、これを従わないとまずいっていう感覚だったんです。かなり強烈に。で、エン牧師がですね、ヨハネ・デニシ牧師のお尻を叩いてですね、お父さんの尻を叩いて、それから毎月始まったんですよ。どうなるかと思いましたけどね。で、私とコスタ牧師と毎月行くんですけど、まず一つは境内は、それから完全に支えられてるんですね。それだけじゃないですね。毎回人が来るようになったんです。で、ある教会からごそっと来始めた。そしたらその教会からちょっとストップがかかった。それでも最初来てたんだけど、ある時いろんなことがあって来なくなって、ところがずっとその飯塚教会に来てた人たちが来なくなってたんだけど、戻ってきたの。どんどんどんどん毎日世界し始めたら、それでその別の教会が来てた人たちが来なくなった時に、今度は飯塚教会の人たちがみんな集まった人が1回だけあったんですね。その時師匠言われたんで、教会のことを話させられた。その次の聖会から今度はね、全く違うところからまた人が来始めた。面白いんですよ、礼拝に。礼拝にね、教会探した人たちがいて、その人たちが同時に別の2つのグループから来たんですね。で、教会で顔を合わせてね、お互い知り合いだったんです。ここに来てるのって、いや、ここに来たの今日初めて、私も初めてって言ってびっくりしたお互い。で、その人たちはそのまま残ったんです。で、しばらくそれでガーって言ったら、また古いがあったんです。でも、そこの中に何が残ったんね。そして、その次、また今度はね、今回みたいな感じですよ。不思議な形で人が来始めたり、使われて。で、今、先々週の日曜日かな、18名いたんですね。3人の礼拝だったんですよ。3人の礼拝まで落ち込んでたのが、先々週、礼拝18名だったんで、今、飯塚で聖火をしたら、飯塚だけで10名じゃ少ないと思います。まあ、他からも来るから20名ぐらいいつもいるんですけども、飯塚だけで10名じゃ少ない。もう飯塚で14、5名は必ず集まります。これ何かあったらね、毎月しなさいって言ったところなんですね。でもね、正直にね、毎月したら境内がどうなるのかなとかね、ちょっとどうかなっていう感じだったんで、でも神様のおっしゃる言葉に踏み出した時に奇跡が起こったんですね。で、皆さんね、神様って生きてるんです。神様は語られるのです。で、神様の語りがよくわからない方はね、神様との交わりを確かにしてください。ね、先週言いました1時間の祈りとか、ね、あるいは聖書を読むこととか、ね、こう交わり。神様は本当に語られます。で、もう一つ、ちょっと時間が来ましたけど、もう一つだけね、昔ですね、もう何度かお話ししましたけども、昔、福岡の FBS の社長さんだった方が、小野寺家の教会の、方の奥様だったんですね。ね、先週話しました、蜘蛛膜下で天に変えられた方のご主人だった。で、その頃 S さんも信じてなかったんだけど、新聞の一面トップにもニュースにも出ましたよね。で、彼が問題を起こしたんじゃなくて、彼の前任の社長の時に起こった問題だったんだけど、その時の自分が社長だったので、もういろいろなったわけですね。それで本当に、まあ、真面目な方なんで、逆にすごくきつくて、その時に S さんも信じました。そのことを通して、奥様を通してね。そして教会に来られるようになった。で、長崎にも来られたんですね。ちょうど娘さんが長崎におられたから。そして長崎に来られたんですけども、でその時に当然そのためにも祈ったんですけども、その時言われたんですね。神様から示された。で、実はその FBS の CM の問題があって、3年は回復できないだろうと言われてたんです。そしてもう社長を辞めるコールだったんですね。当然辞任しなきゃいけない。だから彼はこのことに決着をつけたら辞めるつもりだったの。きちんと処理をして、そして教会で神に語られたんですって。一つ一つきちんと誠実に謝りに行って、きちんと返済するって。それを部長会議で出したわけですね。部長会議でトップでね。そしたらね、 我々は運悪く見つかったけれども他だって実はやってるんじゃないかってね、こんなことしたらね3年で収まるところがねもう5年6年かかってもっと大変なことになるってね、そんな馬鹿正直なことはしてることはないっていうのが大きな意見だったんですって、ね、ところがね彼はですね神様からはっきり示されたんですね。それでいやこうするって言ったんですね。それじゃね、それからね徹底それをされたんです。どうなったと思いますか。数ヶ月のうちに全部の負債が消えたんです。そしてその誠実さを受け入れられて逆に良くなったんで、三冠王ってそうですけど、なんか視聴率となんか3つあったんですね、ごめんなさい、その3つがねそれから2年間ずっとトップをキープしたんですって、その福岡の放送局の中で。それでね、それできちっと蹴りがついたからもう辞めたいって言ったらね、辞める頃だったんですよ。辞めないでくれって言って1年生き延ばされてやってやめることになって逆転。これはまさに世の中の第一線ですよ。まさに世の中の第一線です。これは何かというとね、彼は神の言葉に従ったんです。神様から語られたことに従った時に神様の奇跡を見たわけですね。で皆さんね、神様って生きて働いてるんです。語られるのです。 でもその語りかけは、ね、ここに書いてあるようにペテロにとって網を下ろすことは専門家だから全然難しくはない。だけど普通に考えたらこんな時間にかけても網を下ろしても取れないし、しかももう疲れ切ってるし体はきついわけですね。でもイエス様のお言葉だからその通りにしたときに大量になるっていう絶対起こりえない奇跡が起こったわけであります。で私たちの人生にも神様生きておられて語ってくることがあるんですね。でここでこんなことしてもなとかね、こんなことしたところでどうなるんだろうと思うことがあっても、確かにイエス様が語ってるってことが確認できたら、吟味してくださいね、確かに神様だって分かったらその言葉に従いますと奇跡が始まっていくのであります。皆さんね、例外はありません。どうぞ皆さんね、神様の声を聞いていただきたい、そしてその声に応答してほしいと思います。その時にね、神様奇跡を行わせることをね、どうぞ覚えててほしいと思います。他にもまだまだ例話はあったんですけれども、今日はここまでにしておきたいと思いますが、あ、そうそう、先週北部九州予選行ってきました。最初に言おうと思ったんですけどもね、1位が筑豊キリスト教会でね、それで2位が関兄弟がですね復活してこられまして、奥様と賛美したのが2位に入りました。で正直言いますけども FF も危ないぞっていうぐらいすごく良かったです。本当にちょっとびっくりしました。雨のように難しい歌を歌われたんです。息子さんの歌ですけどね、すごく良かったですね。だから FF と一緒に歌ってくれたらすごくいいのになとか思いながら聞いたんですけれども、で3位に北九州が入って、4位に久留米が入って、5、6、7と福岡だったんですけれども、路上ライブをしたり、ね、あるいはこうそういうことをやってるところがやっぱり強かったですね。ぜひいよいよ来週5月4日の日に九州の賛美予選がありますので祈って備えてほしいというふうに思います。あと古田さんが4月30日に来られますから、そのためにも備えておいてほしいというふうに思います。お願いします。天のお父様、あなたは生きておられる神様で、私たちに具体的に語ってこられる方です。そのあたの語りかけを一人がしっかりと聞くことができるように、人の深い交わりを与えてください。またその語られる神様の言葉に私たちが応答していけれるように、どうぞ導いてくださいますことを心からお願いいたします。どうぞ天のお父様、その中で神様の素晴らしい奇跡と栄光を共に見ていくことができるように導いてください。ですね、癒しと解放のために、また私の心のある願いと求めのために祈りたいと思いますが、短く悔い改めをしましょう。罪があると祈りが手に届きませんので、短く悔い改めをしたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですかって。今素直に具体的に大胆にあなたの願いと求めを主の前に出してください。病気の問題、心の問題、人間関係の問題、経済の問題、神様前にあなたの願いと求めをいただきたいと思います。天の父様、今イエス・キリストは何よって父なる神の恵みの台に出てまいりました。一人一人の問題にあなたが触れ、一人一人の願いにあなたが触れて具体的に答えてください。体を癒し、心を癒してください。人間関係に働き、境内を祝福し、お仕事と学業を祝福してください。イエス・キリストの名によって癒されよ。イエスによって水で体を健康になれ。イエスによって心を健やかになれ。 がん、腫瘍、ポリープ、イエス・キリストによって滅せる、全身から体中から消えてなくなる、イエス・キリストによって痛みを腰から関節から肩から膝から肘からイエス様って滅せる、消えてなくなる、癒されよ、偏頭痛、イエス様って滅せる、癒されよ、躁うつ病、統合失調症、血管中多動性障害、それから恐れ、不眠症、イエス・キリストによって聖霊の力と愛を吸います、癒されよ、それらに前もたらしてきた闇の力、悪霊の力を、その人の力、せっ、イエス様によって癒されよ、イエス様ありがとうございます、ありがとうございます、感謝します、あらすばらすばらすばらすばらすばら、お仕事を祝福してください、どうぞ4月、どうぞ新しい学校、新しい職場、新しい導きの中で人間関係を祝福してください、お願いいたします。そして経済を祝福してください、恐れを取ってください、人に対する恐れ、将来に対する恐れ、仕事に対する恐れを取ってください、イエス様って恐れを消えてんのかな、感謝します、イエス様ってお仕事、学業、家庭と学校と職場をイエス・キリストによって祝福します、経済を祝福します、イエス様ありがとうございます、ありがとうございます、イエス様の名前によってお祈りいたします、アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、仰ぎ願くば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いいたします。
それではお知らせをいたします。司法持ちの方は中ほどお開きください。1番、本日第3礼拝後に各クラスを行います。信頼会社クラス、成長クラス、課長会、ミニストリーが行われております。また午後1時半からは有限小学校が行われておりますので、積極的にご参加ください。2番、今週在木原誠牧師は4月28日の水曜日に大村でカリスマ聖会のご奉仕を行われます。奉仕が祝福され、健康が守られるようにお祈りください。3番、4月30日の金曜日、今週の金曜日になりました、旧香港上海銀行にて山田とゴスペルクラブコンサートが行われます。ゴスペルシンガーの古田陽子さんを招きしてのコンサートです。ぜひ、ご家族ご友人を幸せの上お越しください。4番、5月2日は第2、第3礼拝合同礼拝となります。10時半から行われます。夜のカリスマ礼拝とも平和会館3階ホールで行われますので、お間違いのないよろしくお願いいたします。5番、5月4日の火曜日、昼2時から、ゴスペルグループコンテストの九州地区予選が行われます。6時半からは、パウル牧師をお招きしての長崎カリスマ聖会、カリスマセミナーが行われますので、ぜひお越しください。6番、日曜日感謝の祈祷会が行われております。7番、御心の深海道へ引っ越せるようにお祈りください。8番、洗礼を希望される方は、牧師までご連絡をお願いいたします。9番、家庭祈祷会の場所を募集しております。最後にラジオの案内が出ておりますので、ぜひ皆さんお聞きになって、またパートナーとなってサポートしていただければというふうに思います。よろしくお願いいたします。